穴元 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部および札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社金本広報室次長の高山雄一さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
大変でしたね、北海道札幌。
そうですね、私自身はちょっと東京に出張で出ておりましたんで、直接的な大きな揺れは経験はしなかったんですけども、やっぱり札幌は今まであまり大きい地震が来てなかったので、みんなちょっと油断をしておったかなと思います。随分とスーパーにも物がなくなり、数年前の地震を思い出すような状況だったようです。はい。
しかしセイコーマート頑張ってたね。
いや、素晴らしかったですね。
素晴らしいよね、セイコーマートさんね。はい、はい、
ちなみに他の、全国各地にあるコンビニさんは、電池を買いたいというお客もにも電池を売らず、ポスが動かないからって言って、一切合切何もやってなかったと。いや、やってなかったんですよ。
セイコーマートさん
で。そうなんです。だから他の、コンビニさんの話、うん、だからもうその状況から言うと、もうセイコーマートさんだけがあればいいかなという感じがいたしましたね。
あそこのね、はい、ワインはね、安くて美味しいのよ。
そうですね、
セイコーマートで、はい、マートで売ってるあれ500円ワイン美味しいんだよね。
そうです。
まあそんなに絶対また時間で、6日の日に、はい、第三四半期業績発表になりました。
7日ですね。
7日の日、はい、ごめんなさい、はい、6日が地震、7日が決算発表ということで、はい、第三四半期時点で売上高は 7% 増、営業利益 10.9% 増、経常利益 9.7% 増と、
はい、
純利益 5.2% 増とこう来ておられますが、
はいはい、
まあ、順調と見ていいんですか。
はい、第二四半期までの累計6ヶ月でもですね、はい、ほぼほぼ近いそのパーセンテージの数字が残せました。
はい、
で通期の業績の修正をその段階にしなかったので、皆さんから下期が本当に悪いのかというお話をいただいたんですが、ただそんなに大きく情報修正するほどの伸びもなかろうというつもりで、いつもの寡黙な金本の発表スタイルに戻っておったのが今年ということでございまして、順調にそれ以外は数字を伸ばすことがこの3四半期目の3ヶ月間も、であったということでございますね。はい、
だけど進捗率でいくと純利益だとこれ 80% 超えてんじゃないですか。
ああ、そうですね。はい、
それでも固くなに情報修正とか遠藤い世界。
はい、って言いますのは、昨年もそうだったんですけども、下期に入ってから本来金本のこれまででしたら、
はい、
第三四半期、第三四半期は建設端境期ですけども、第四四半期にこうすごく需要も多くなる時期でございますから、比較的数字が伸びるんかなと、そこでは伸びるのかなと思ってたんですけども、いかんせん昨年はどうも地方での入札不調等々から数字が伸び悩みました。で、これはやはり、人手不足だとか、そういうことが大きな要因なんだろうと。であるならば、今年は昨年よりもさらに一層、オリンピックも近いことですし、東京に人が集められて、地方での仕事がなくなる可能性があるよね、というところで、今回は、ちょっと固めで、あまり、その大きな、いわゆる 10%、30% ルールというんでしょうか。いうところまでの大きな慎重もなかろうからというところで、とりあえず、据え置きのままと、まあ、据え置きと言いましょうか、修正発表しなかったということでございます。はい。
まあ、だから発表するほどのところまでもまだ実は来てないってことですよね。
そうですね。
でも来れば発表するよね、はい、っていうことですね。
そういうことになるんだろうと思うんですけども、まあまあ、まだまだ、この3ヶ月間ちゃんと最後まで走り切らないとですね、
はい、
お話できないだろうなとも思いますし、はい、
もう一つは、まあ、その決算発表の前日に、まあ、残念ながらね、地震が起きちゃったんですけども、はい、その復興需要っていうのはどういう感じで捉えておられるんですか。
はい、 まあ、営業サイドといろいろとお話、話もしまして、で、あまりこういう言い方をするのは、失敬千万、特に災害に遭われた方々たくさんいらっしゃいますから、はい、あれなんですけども、そんなに、大きな、地震被害が、まあ、部分的には出ているんだけども、全体的に大きくはないと。ただ、今回、電力がロス全部止まってしまったというのがあって、きちんとその状況が伝えきれていなかったんだろうと。そこから何かもう北海道各地も穴ぼこだらけになっているように皆さんお考えいただいてご心配いただいて本当にありがたいんですけど、札幌のごく一部、それと一番被害が多かった厚真町、ここのところがやっぱり被害が多かったというところで、他に港湾施設が一部壊れたとかいうのもあるんですけども、あまり大きくはないという感じであります。
これ、まあ、直近北海道の金本というよりは東北の金本になってきましたよねと表現されてましたけども、はいはいはい、これの逆転というのはありそうですか？
いや、そこまではないと思いますね。
はいはい、
ただ東北の方の災害、復旧の後の復興工事というのが、はい、やっと、とりあえず一段落いたしました。で、機械が徐々に戻ってきております。で、福島県では例の震災の時に発生した原発事故がございましたので、これの後処理というのがまだまだ残ってます。で、これがまた再度お仕事が出てきております。除染関連のお仕事とか出てますんで、これはまたしばらく続くんだろうと思いますが、それ以外の復興が収まっているということでも、その少なくなってきている東北と北海道を比べても、そこまで東北に追いつくほどではないんじゃないかなと思います。ちなみにうちの売上でいうと、東北がうちの売上のうちの 30% 近くを占めていて、はい、で、その次が北海道かというと違って、これは関東なんですね。 23% ほどで、北海道が 20% ほどというところでございますので、関東には並んでくる、また東北は 25% ぐらいに落ちてくるっていうことはあろうかと思いますが、まあ、超えるほどでは、北海道がその東北だとかを超えるというほどではないと思います。
ということは、まあ、従来路線の、はい、まあ、シェアの低いところ、
はい、
関東甲信越、まあ、20% ありますけども、はい、本当はこれもうちょっと上げないといけないところ、
そうですね。
ですよね。はい、あと西日本、
はい、
13% ぐらい。はい、これをやっぱりシェアを高めていくという方向性に変わりはないと見ていいんでしょうか？
はい。これまでの方針は変えません。
はい、
で、今一番数字が上げられやすいところは、九州だと思います。
はい。
7月に、金本をやっと福岡に営業所を作りました。で、同じく福岡のでも、筑後市になるんですか、
はい、
の方に、これまでの子会社3社、それ当然自分たちが使う研機、これらを供給するための大型の機材センターも同時にオープンさせてます。やっとちょっと1年半遅れぐらいにできたんですけども、これが今期3ヶ月間は寄与すると。で、今期の寄与度はそんなに大きくはないと思いますが、2019年10月期はフルに1年間乗ってくると。で、これまで金本本体の数字がそんなに乗ってないわけですから、今度は4社で、で、これまでの子会社で上げていた 13% 近くのシェアをもっと高めていきませんとね、親会社が出てって大して数字伸びないよねって言ったら、これはカッコつきませんから、ここはもっと数字を伸ばしていきたいと。で、九州で 20% のシェアを取ったとしましたら、実は北海道の今 40% 近くシェアを取らせていただいてますが、それとほぼ同額の収入と利益になってくるんですね。ですから、そういう意味では、九州がまず最初に、先陣を切って数字を上げていく場所というところになると思います。
これはどうなんですか、やっぱり九州って言うと熊本福岡って感じですか？
熊本福岡、
熊本復興事業そこそこなんとなく充足してきたような感じ
ですか？そうですね、はい、はい、で、福岡、今年は福岡のそれこそ熊本地震前後の豪雨災害、 はい、等々のやつが出ておりましたんで、豪雨災害と台風災害ですか。そういう意味では熊本ももう一つもう一本道路を作るとか作らないとかっていうやつですかねぐらいのとこでしょうかね。はい、
これどうですか、先ほども出張されているという話ありましたけども、はいはい、外国人、機関投資家等々の101を含めて、はい、どういう評価になっていますですか、今のこの路線に対しては。
この路線に対してはグッドと。
はい。
はい、で、特にその九州が北海道と同様の、その機械の需要が多いと。いうところも、金本にとって伸長させやすいというような状況は分かったと。で、だけども、その、関東は、東京はどうなんだというご指摘はやっぱりあって、
はい、
で、東京も伸ばしたいんだけども、極めてその、需要はすごく旺盛だけども、旺盛という割には、もうやっぱり人手も限られてますから、仕事量が限られている。で、かつ、極めてその、薄利多売状態の市場が続いておると。いうところで相当機会は入ってきては入れられるような状況にはなってるんですけども筋が伸びてないと、まあ、それも分かったと。無駄な努力はせずにその九州でもっと 楽って言い方は変ですけども数字を上げられるんであればそっちでどんどん上げてくれよという評価ですね。はい、
まあ、実際業務に精通していない機関投資家のコメントとしてそれは正しいと見ていいんですか。
僕は正しいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、
ということは北海道東北ではなく九州、
そうですね。
当然関東西日本、
はい、というはい。で特に西日本は豪雨災害ございましたし、で今後ちょっと先の話ですけどもね、19年我々にとってみると19年10月期、20年10月期、来期再来期ってとこにかかってくると思いますが、今回の豪雨災害、全国であった豪雨災害ですね。これと今回の胆振東部地震。これらによって、今後のその対策費というのが随分と大きく数字が出てくると思います。で、当然その中には、ついこの間の台風21号の大阪、西日本大阪の被害と。で、その後の東京、また冠水しましたよね。はい、ゲリラ豪雨で、うん。あれの関係もあって、いわゆるその貯水をするというのか、水を逃がす水路、透水路を作るとかいうような新たにもう一つそれは作らなきゃいけないというお話も出てて、結構1兆円規模のその補正予算が組まれるというようなお話もございますので、そちらの方がいわゆるインフラの強化というところにつながると思いますから、手前どもも頑張ってお手伝いをしていかなきゃならんかなと思ってます。
まあ、復興をちょっと抜きにして、
はい、
どっちかというと明るいいろんなインフラ整備、このあたりの今後の展開はいかがですか。はいはい、
そうですね。この後東京界隈で言いますと、羽田空港の滑走路、
はい、
それと、実は私どものというか私の青春の時の、ヒーローだった森田さんのがやられている、はい、千葉成田空港も空港の滑走路拡張というお話がございます。で、東京では、首都高の地下化というところと、あと電線の地下埋設化という工事もございます。当然ながら上下水道の刷新というのも東京では必要でございますし、まあ、全国的に必要なんでしょうけども、極めてその土木我々の得意とする範囲の仕事が多ございますので、これはプラスになるだろうと思います。
もう一つ、最近海外の話があまり乗っかってこないんですが、海外はどう考えていたらいいんですか。
海外は一生懸命頑張っております。はい、で、中国では、金本チャイナインベストメントという会社を作りまして、昨年作った会社なんですが、今年の4月から、鉱山系の機械を、お出しさせていただいております。ちょっと新たな建設とは別の分野に進出しようということでやっております。ただし、どうしても手前どもの場合ですと、まだまだ日本での売り上げが 98% でございますんで、そういう意味ではちょっと目立たないんですけどもね、海外事業部も一生懸命頑張っております。
まあ、国内外ともに広げていくということ 残念なのは地下に潜ってるから機械が見えないんだよね、は
い、すいません。あと今後必要なのは砂防ダムっていうのがありまして、はい、砂を防ぐって書くんですが、はい、これも山の中の工事なもんですからどうしてもあまり皆さんに見ていただける場所じゃないとお許しください。
仕入れはどうなんですか、この7年も8年も使って高く売るっていう、はい、その分の仕入れの部分、
仕入れって言いますか、
原価消却をなくした後に原価ゼロのものを高く売る権利、
はいはいはい、
この秘密の仕入れはどうなんですか。
仕入れって言いましょうか、
権利の仕入れ、
権利の仕入れはですね、今ティア4という四次規制エンジンに変わってきました、はい、昨年から変わっております。20トンクラスの油圧ショベルだと1500万円で買えたのがエンジン新しくなっただけで1700万円です。で、定価ベースです。200万円上がりました。これの最新型機、最新のやつも1700万で買えるんですが、スタンダード機、これに ICT 検機、3D の ICT 検機と言われている最新のものにすると3900万です。ぐんと値段が上がります。ですからどうしても設備投資にはお金が必要になる。いうところで、なかなかちょっと大変でございます。で、一方で中古売却の方ですが、原価償却終了後、比較的高値で売れております。で、16年10月期からずっと高値、ごめんなさい、16年の10月から、高値が維持されておりますんで、一時今年の4月過ぎに軟調になるのかなと思ったんですが、それも、ポーズだけで、相変わらず高値で、売れております。おかげで非常に、そういう意味では、利益率も高い商品でございますんで、手前どものこの営業利益に寄与してるかなと思います。ま
あ、最初の質問は今期仕入れはいかがでございましたでしょうか。
今期の仕入れ
だったんですけど、
順調に来ておりますけども、仕入れは、はい、
金額だとどんな感じですか。
今期は今のところ計画では360億、
増えましたね。
はい、先ほど申し上げたその ICT 研究がどうしても高いもんですからね、
これは6年7年経つと純利益で乗っかってくる。
はい、はい、いやただICT 研究そんなにあっちこっちゃで使えるのかしらっていう不安もなきにしもあらずですけどね、
はい、あと質問がね、はい、北海道発祥の金本さんということで、はい、レンタルの発電機もあると思うんですけども、はいはい、北海道の審査お見舞いを申し上げますという上でね、
ありがとうございます。
ただとは言わないまでも、これを病院に貸し出すとか、うん、配線とか接続方法を受け入れ側も整えておくというのも必要かと思いますが、いかがですか、問題点ありますか。
ご指摘の通りですね。で、病院は、今回の私立札幌病院でありますとか、もうすでに非常用電源をお持ちのところでもちょっと宿泊をされてたようでございます。で、そういうところには、ご注文いただいた場合はしっかりと、ご連絡いただいた場合は、早く供給をするようにしておりました。で、かなりお詳しい方だと思いますが、非常用発電を接続できる部分をも、分電盤ですね、これを持ってないと、トランスの部分なんですが、それがないとなかなかできないと。で、これはそれぞれの地域、そういう必要な、特に公的な部分の施設ではちゃんと設けておいていただきたいなと思います。はい、
はい、わかりました。あとプレゼントちょうどしてでしたっ
け。今日は、証券コード9678金本からリスナーの皆さんにプレゼントがございます。番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様に金本特製クリップオンマルチの多機能ペンをプレゼントいたします。黒、赤、青、緑の4色油性ボールペンプラスシャープペンが1本になった便利なペンです。プレゼントのご応募はザ・マネーからリンクしている金本 IR 特集ウェブサイトから、またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経金本プレゼント係宛にお送りください。締め切りは9月30日必着となっています。高山さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あり
がとうございます。
金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけど、どこのメーカーだ。小松、日立建機、キャタピラ。
え、先輩知らないんすか、金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える元気レンタル最大手の金本。証券コード9678東証一部殺傷上場、レンタルの金本にご注目ください。